おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。始まりました。
なんかあれだね、はいはい、喉の調子がゴブル良くなってきまして、
ね、ああそうですか、良かったですね。
どうですか。
あ、僕は もちろん喉の調子はいいですし、インターネットの、ね、
僕の声どうですか。
あすいません、なんか自分のことばっかり
いい
です、
はいはい、ごめんなさい、僕も自分のことばっかり。
いや、だいぶ良くなってきてると思います。まあちょっと 100% ではないのかもしれないですけれど、
100% ではないね。
まあちょっとまだね、名残みたいのがあると思います。
名残雪
とかじゃないですけど、
イルカじゃないみたいな感じですか。
イルカみたいな感じじゃないですけれど、まあ暑い日はね続いてますから、体調管理は本当に
やっぱりこうなんですかね。全然僕本当特に感謝してて
感謝をしてて。
いや、ほんとね、パッピーとポッドキャストをね、準備して。
こちらこそ。
行って。はい。もちろんね、皆さんが聞いてくださってるね。
いや、そうね、
状況の中。
はい。
やってもらうのは本当に嬉しいんですけど。
あ、はい。
やっぱこの、なんていうんですかね、毎週、脅迫のように月曜日、朝7時に。
慣れないですか。
今日大丈夫ですかみたいな LINE、ちょっと。なんか、重たいですよね。脅迫されてるみたいな感じで。
あ、まあ、何気ないね、シンプルな文章ですけどね、今日の
問題。そうですね。やっぱ、
まあ、あれも工夫はしてるんですけどね、重くならないように。
そうですよね。まあ、だから、やっぱ朝っていうのもあるのかな。あと月曜日の朝っていうのもある。週一発目の、だいたいそんな朝7時から LINE とか見える。
なるほど。
います普通。
いや。
あんまないじゃん。
朝
7時とかに、他人から、なんか緊急の用事とかは来るよ。
ああ、確かに。
まあ、もっと言うならば、例えばわかんないけど、仮に、気合い立ての恋人同士がね、高校生ぐらいのね。まあ、そんなんかも、あ、もしかしたら、いやでも高校生でも、恋人でもないね。朝7時におはよう。
朝、あ、一番ないんですか、もう、ラブラブなカップルでもないタイミングなんですか。
ないんじゃないかな。一回皆さんに教えてほしい。
月曜朝っていうのが。
月曜朝7時、下手すりゃ6時半に。
新しい番組スタートしそうですけど、なんか月曜朝7時。
やっぱり。
あ、そうですか。
やっぱり、今後続くと、いや、それもちろん、徳間さんが、ちょうど多分バイト終わりなのかな。まあそういうのもあると思うし。いや、まあね、
しかも、
まあ
はいはい、はいう
ん。もちろんね、僕も7時には、まあもちろんね、お仕事との兼ね合いもあるから、
まあ起きてはいるし。るだろうな。
あとまあ LINE だからね、まあ自由な時見ればいい。そうね、まあそもそものね、まあ定義は分かった上で言ってますよ。
はいはい、はい。
分かった上で。
うん。
やっぱ朝7時、週の頭、一番最初に来る。
いや全然恐怖の正体が、13日の金曜日みたいな言い方してるんで、
いや
ちょっと、あ、そう
ですか。僕のね、なんて言うんだろうな、僕の一週間の始まりなんですよ。だから。
いや、だから、まあ。
なんか嫌なんですよ、
ね。ああ、なんか。
なんか疲れちゃうんだよな。
なんか。いや、もちろんね、
いや、感謝してます、もちろん。感謝してるし。嫌じゃない。
感謝してますとかじゃなくて、いや、で、前も言いましたけれど、本当はもう朝5時に送りたいけれど、うんうん
朝5時に送りたい。
送りたいけれど、まあちょっとやっぱり常識として、うん、やっぱり7時。
いや、そりゃそうですよね。
7時まで待って、はい。
でも普通多分そこまで我慢するんだったら、多分まああなたの睡眠時間もある。
そう
そこまで意識するんだったら多分朝10時、ね、だいたい仕事始め。
そうですね。だから、
9時とか10時だ。まあ、
そうですね。そこら辺は僕はもう寝てるんで。
寝てるもんね。それはそちらの都合じゃない。それは。
いや、そちら、いや、こちらの都合ですよ。はいはい。
そう
です
よ。いや、こっちだったら、じゃあ前日でいいん
じゃないですか。いや、だから僕は単純に今思ったのはそういうことですね。前日でいいんじゃないかと。明日、
大丈夫ですか？
大丈夫ですか？で、ね、別に返信はね、いつでもいいわけじゃないですか。その夜じゃなくても、
そう。
次のね、まあ、別に、そもそもこの LINE がいるのかっていう問題。
いや、そうなんですよ。
そうですね。僕がいつも、だいたい木曜日の、
そう。
あれも確かにちょっと良くないなとは思いながら、木曜日だいたい毎週会ってるじゃないですか。
会ってるんで。
木曜日の別れ際に僕は必ず言うんですよ。うん、月曜日の録音よろしくお願いしますって。
うん、続いてくれるね。
あれも、ちょっと怖いな、とは思いながら言ってます。
そう。
だもう、それも言ってるし、別に、LINE 送らなくてもいい気はしますね。確か
に。そう、だからもし送るんであれば、なんか逆に1時間前ぐらいに、の方が。
ああ、それで、
ね。例えばもう収録も間もなくですけど、まあ、そうですね。今日は大丈夫ですかとかだったら、
ああ。
ごめん、ちょっと、
例えば忘れてた、
ね。そうだわ、とか、忘れることはないけど。さすがに忘れることはないけど。
そうですよね。で、あ、わかりました。前まで結構時間が、不特定だった時期があった時の癖。
いや、ない。そんな、徳間さん言い過ぎだよ。ずっと、ここ最近ずっとこう。
いや、ここ最近ずっとそうですね。
で、あと、ここ、はい、最近もそうだし、ずっと、月曜日収録になってからというものの、
はいはい。
朝7時ですよ、それは。昔から。いや、もっと言うと、曜日の前の時も、違う収録日の時も、あなたは朝7時に、絶対に、僕に LINE を届ける。
ホラーみたいな言い方なんですよ、その朝。朝7時になんか LINE 着信ありみたいな、なんか、その。
本当にさ。
だんだん近づいてきてるみたいなね。
いや、
まあ、ちょっとじゃあ、そうですね。確かに。参考にはなりました。
い
やけど、やっぱり。
いいんですよ。別にそれでもやっぱり7時がいいって言うんだったら、別に僕が我慢すればいいだけ。
そうですね。けどね、僕、これだけはなんか、ほんと解明したいんですよね。なんかその、やっぱ根底にある僕の重さがあると思うんですよ。その時間を抜きにして。人に対する。
ポッドキャストやりたいという圧ね。熱であり。
けど、ポッドキャストだけなのかな、そうっすね。ポッドキャスト、やっぱ圧なんでしょう。熱量なのかわかんないですけれど、圧ですね。
熱と圧ですね。
圧ですね。これがね、そうなんですよね。あ、そう
か。なんか、なんだろうな、逃がさないぞ、みたいな。
だから、この、そうっすね。なんか、これがなんかその、人への執着なのか、
うん。
ポッドキャストへの執着なのかっていうのがたまに、
いや、そんなもん絶対ポッドキャスト。
いや、だからなんで答え出しちゃう、
人じゃないでしょ。だから強制があるんだよ。
なんで答え出しちゃうんですか。
な、
死ぬまでに解明したいぐらいな感じの導入で入ったのにな。いや、これは人への執着であってほしいんですけれど、あってほしいっていうのもあれですけどね、なるほど。
でも絶対人じゃない、今まで。やっぱり。
いや、だからまあ、なんていうんですかね、僕は、なんていう、執着はあんまりしない方だと思ってるので、なんていうんです
か
ね、ドライっていう意味じゃないんですよ。ドライじゃないんですけれど、執着はしないようにしてるので、なんでこんな執着が出るんだろうと思う。やっぱ、ポッドキャストの方ですね。
いや、だから多分あれなんですよ。もうあなたの中、やっぱり。
いや、そうですね。アイデンティティみたいなことですよね。なんか、これ。
もうだから、これが崩れたらあなた崩壊する。
いや。ああ、けどね、本当に、それは、怖いな
ぁ。危ないですよ、とこ。
怖いなぁ。みんなが、
俺って、何のために生きてたんだっけってなっちゃう。
存在意義、そう、心臓みたいになってますね。
いや、危ないですよ、これ逆に。
危ない。
ちょっとたまにはやめないと。
たまにはやめないと。
たまには抜かないと。
ああ、なるほど。ポッドキャストは臓器ではないんだよっていうことを確認しないとね。
そうそうそう。
生きていけるんだよ、君は、ポッドキャストなくてもっていうね。
だって多分わかんないけど、僕が、徳松さんからの前からね、例えばもうちょっともう徳松さん、ちょっついと。もうちょっと離れますわと。
ね、またまあまあいろいろ、まあいろいろあってね。はい。
多分心の中で一番最初に出る言葉は、心の中でね。
はい。
ポッドキャスト撮れないじゃん。
だから怖いんですよ、ちょっと。
いや、絶対そうです。絶対そうだと思う。
いやいやいや、小木さんと会えないですよ。
いやいやいや、俺もは、ポッドキャスト撮れない、ね。
人が全員あの紫のロゴに顔がなんかそういうあるじゃないですか。なんか学校、学園ものの漫画とかであの、なんかみんなをなんかクラスメートになんか識別できてないなんか心に問題がある生徒の表現とか。
いや、まあ、本当そうか。今までの多分、相方さんたち数あるね。まあ今でももちろん。
まあまあまあまあ、ちょっとね。
いらっしゃいますけど。
はい。か、まあ、格好に、そう。
どうせあなたはみんなポッドキャストとか見てない。
いやいや。
あどうせあなたは。
あポッドキャストが、つって。
あ
なたは。名前も
呼ぶ人を。
名前も呼ばない。
名前も呼ばないって、あなたは。そういう人ですよ。逆ですよ、逆。
いやいやいやいや。
逆ですよ、本当は。
いや
僕らかなんかもう
怖いんですよ。怖いんですよ、その話。ちょっと、ちょっと、思い当たる節があるから怖いんですよ。やんなことはないですけれど。はい。
いや、本当ですよ。まあそんな感じですね、はい、今日も。
じゃあ、皆さんの日常報告行きましょう。
あ、はい、行、はい、きましょう。みんなの日常報告会。このコーナーは、ハッシュタグ長子とハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということ
で。あなたあれだね。はい。先週のやつもまた一箇所アタック抜けて
た。ああ、ありがとう。抜けてましたね。
なんかあれだよね。そういうとこもなんか、そんなにポッドキャスト、
なんだポッドキャスト、
そういうとこは、だからあれなんだよ。だからなんだろうな。ポッドキャスト
とでもないですね。なんかね。
いや、ポッドキャストを配信することっていうよりか、この収録してるのがピークだった。
ああ、まあそれはそうですね。
多分ね、お話ししてるこの瞬間がピーク。
編集が楽しいと思ったことはないですね。まあま
あ。あと配信もどうでもいいじゃん。
配信。
本当は。
ああ、けどなんか。
喋りっぱなしじゃん、本当は。
配信もどうでもいいかもしれないですね。なんか
本当は。
ああ、けど僕、録音だけすれば配信しなくていいかもしれないですね。究極
そうでしょ。
はい。ああ、それもあるかもしれないですね。
怖いよ、もう。本当に。異常性がすごいよ。
怖いのかわかんないですけれど。ああ、ね、ということで、はい。じゃあ僕から言っていいでしょうか。
はい、お願いします。はい、
YNG さんの日常報告です。今年の夏もアイスコーヒーをガブ飲みしている。おめでとうございます。まあね、やっぱガブ飲みしちゃいますよね。
だけど俺冬もガブ飲みするんだよな。
そうですか。
お、夏だからアイスコーヒー飲むって感じないんだけど。
あ、なるほどね。けどやっぱ勢いは違うんじゃないですか。でもやっぱ
普段はホットなのかな、冬はな。
冬はまあホット。ああ、そっか。冬でまあアイスコーヒーを飲むってことですね。
結構アイスコーヒー飲むから、ね。
ああ、そうですか。なるほど。なんか、やっぱもちろんね、うん、こんだけ暑いと喉乾くじゃないですか。
うん。
もちろん、こう、麦茶とかね、まあ水を飲むことには、
うん、
躊躇はないんですけれど。
うん。
なんかアイスコーヒーって僕ちょっとこうちょっと罪悪感を持ちながら、
あるあるある、
あります、
あるある、
なんかアイス
寝れなくなるかもなもあるし、
ああそういう意味もあるし、まあもったいないな、もう単純に
胃も痛くなるかもなとか、ああ
どっちかというとその体調面においてですね。
うん、あそっちじゃなくて、
僕はなんかそのアイスカフェオレとかもそうなんですけど、
うんうん、
もったいないなっていう、なんかその。
高級感ってこと？え、もったいないどういうこと？
いや、なんていうんですかね、ガブ飲みするものじゃないってことでしょ、僕の中で。
もっとゆっくり飲みたい。
ゆっくり飲む、ゆっくり飲む。だ例えば、ビールとかだったら、まあ、ガブ飲みしても、まあ、うん、なんていうんですかね、まあ、だってむしろビールの方が高いんですけど。
高いよね、
うん。ガブ飲みするものというカテゴリーに当てはめてるのかもしれないです。あの、ミルクティーとか、ミルクティーとかもなんか、一気に、なんか喉乾いてる時で止まらないじゃないですか。
うん。
けどなんか一気に飲んじゃダメな気がするという
か。ダメっていうか、あれじゃないのそれは。もう、なんか。
少ない。
ガブ飲みするなら、これ。っていう分け方があるんじゃ
ない？あるのかもしれないですね。
なんでいつもかもしれないって。いや、そうじゃん、もう。絶対認めねえじゃん、いつも。かもしれない。
いや、じゃあ、そうです。決まってる、決まってるんです。なんか、
こう。だからコーヒーはガブ飲みしたくない
と。そうです。コーラでもガブ飲みしていいんですけど。
どうでしょう？だからそれ炭酸のスカってやつはガブ飲みしたい。
ガブ飲みしてもいいんですけど、なんか、そうですね。T 系なんですかね。
は、ゆっくり味わいたい。
味わうのかなって思っちゃって。
確かに確かに。
なんか飲んでる時になんか、あ、止めなきゃって思いながらガブ飲みしちゃうみたいな。なんか。
トコマス止まれって思う。
止まれって思いながら飲んでるイメージがあるなと。
本当、はいはい。でも俺もそういうタイプだったんだけど、
うん。
アイスコーヒーガブ飲み悪くない。
いや、いいですよね。なんか。
ブラックで。
ブラックで。ああ。夏とかいいですよ、ね。
お腹痛くなっちゃうんだよな。
ああ。まあ、寝れなくなっちゃうとかもありますから。ねえ、よく。まあまあまあ。まあけど、なんか、贅沢感はすごく、この、アイスコーヒーのガブ飲みにね、感じたので。
わかりました。ありがとうございます。
夏だなっていう感じで。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次行きます。
はい。
パンヘッドクトリポジさんからいただきました。
お
日傘さしてスーパーで買い物してきた。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、これはいいよ。
いいですね。まあ。
スッと入ってきました。
なるほど。まあ、これ言ったらね、パンヘッドさんは、名前にも入ってますけど、おじさんですからね。
そうなんだ。あ、そっか、おじさんって言うてる。
言ってみるんで。
うん。日傘。でも日傘ってでも本当にいいみたい。俺なんかこの前勧められたよ。
いや、本当に。
なんかもう日傘差した方がいい。みたいな。それこそ、後輩だけどおじさんのディレクター。後輩だけど。
もう俺も、後輩もおじさんなんですか、もう。
もう後輩もおじさん。
後輩もおじさんってなんか
うん、俺が後輩のおじさんに言われてる。
うん、ああ、なるほどね。いやー、これも、
ちょっとまだ照れがある。
照れは、まあ、ありますね。
いや、だからこれ、クトリボージさんは、もうむしろ、もう、最先端。だってこれ間違ってない。絶対
いい。いや、そう、絶対そうした方がいいですもん、
彼は。なんならおしゃれな人は持ってる。あと若い人。
ああ、そうそう。だちょっと美意識が。
なんか俺らみたいな人が、
そうそうそう。
ちょっと古いタイプのテアンデーとか
テアンデータ
イプ。やつが、
はい。
まだしてないだけで、これは最先端。
そうそう。
だからいいよね。
だから別になんかその、美肌、なんていうんですかね、こう、美肌に、なんか、肌ケアに気をつけてるとか、
もうそういうことじゃない。
そういうことじゃなくて、もう単純にもう、日差しがもう、今、
危ねえ。
危ないから、避けるという、本当そういうことだけ。でも、だから、いや、もうした方がいいですよね。
いいと思う。ただこれ本当に偉いもんで、ね、これ別に本当、ほとんどこれも差別なんだけど、
うん。
徳間さんがしてたらなんか腹立つ。
いやいや、だから、それも最後に質問しようとしてたんですけれど、いやいや、何が、僕だけ何も解禁されてないですよね、だからその、コーヒー
も。いやいや、これもごめん。もう明らかに差別なんだけど。
いや、差別です、ね。
もう言う。世の中差別しちゃいかんって言われてるから。
そうですよね。
もう正直言う。
初差別ですね。
差別なんだけど、やっぱ徳松さんがしてたらちょっと腹立つ。
じゃあ
ま
あ
これ。でも逆に俺も一緒だと思う。
じゃあ、これ、そうそう、僕じゃなくても。
そうそうそう。生きていい人と、なんかいけない人、まだ。
だから周りがどう思うんだろうっていうのはね。
うん、まだね。
まだ、いや、けどね、やっぱり思うほど思ってないんですよ。
ああ。
なんて言うんでしょうね。
ま
あね、
いやいや、でも徳丸さんは大丈夫。みんな思う。
いや、そんな、僕この前、まあこれもしょうもない話なんですけれど、やっぱり自分らしく生きて何がいけないんだ。僕意外に人の目気にして生きてる方なので、なんか自分言ってる割に、だから自分らしく、いや、ちょっと生きてみたいと思った時に、ムエタイパンツってちょっと派手なパンツあるじゃないですか。
ああ、はい。
で、なんか今年のなんか、おしゃれなね、ファッション誌に、今年の夏はなんか、ムエタイパンツだみたいなことが本当に書いてあったんですよ。もうすでに怪しいですけれど、まあまあまあ、ファッションって怪しい推しの時もあるじゃないですか。で、まあ、ムエタイパンツだみたいのあったんで、ちょっとアジアン雑貨屋でムエタイパンツが安く売ってたんで、ちょっとムエタイパンツを、はい、買ったんですよ。はい。で、なんか、コーディネートしようと思ったんですけど、さすがに、さすがに、恥ずかしくて。さすがに、それを履いて、外に出ることは、なんでもないんですけれど、この前、バイトしてたら、本当に、なんていうかな、結構顔はこう、キリッとした感じの男性だったんですけれど、ムエタイパンツを履いてですね、もう本当に、これが俺だっていう、なんか自信っていうか、なんて言うんでしょうね。なんか下手したら日傘もしてた気がしますけど。
ムエタパンツで、
ムエタパンツでね、上がなんか、前世紀の石田一世張りの、なんか、チビティみたいの着てたんですよ。
あ、チビティ流行ってるらしいもんな。
チビティ昔流行ってば、流行ってた
じゃないですか。いや、今また流行って
る。あ、今また流行ってるんですか？
そう。ユニクロとかもなんか今。
そう。
チビティ。まあ男の人が着てるかどうかわかんないけど、女性はもう、
で、やっぱ我が道を行くみたいな感じがすごく、うわー、すごいなーって思ったんですけど、やっぱ客観で見たらその人ちょっと変な人でしたね、やっぱり。いや、ごめんなさい。ほんと偏見で最後が。
なるほどね。
その人多分ちょっと変わった人だなって思っちゃったんで、いいんですよ。で、別にそれを否定してんじゃないですけれど、やっぱり。
これが、確かに出てくるね。ムエタイパンツ。
だからやっぱり。
これでも、だから女子が来てんじゃん。
女子が
来てん。女子は可愛いよ。
いや、だから、ね、いや、けど、別に男子が来たっていいじゃないっていうのがあるわけじゃないですか。だから。
いや、まあいいけどさ。
だから、その、けど、人ってそれほど周りを見てないよと言いつつ見てるみたいな現象もあるわけですよ。意外に。
まあね、ムエタイパンツはちょっと見たわね。
あの人ムエタイパンツ履いてるって思っちゃうじゃないですか。
思っちゃうね。でも俺らが遅いわ。これ流行ってる。
わかんないです。ちょっと早すぎる気もしますけどね。まあだから。
俺行っちゃおうかな、ムエタイパンツ。
いや、だから日傘先にした方がいいですよ。日傘を、まず日傘から始めた方がいいと思いますけど。
いやいやいや、ムエタイパンツの俺の中でハードル低いよ。
ムエタイパンツ別に暑さ対策でもないんで。まあ。
ハードル低いよ。
まあ、小木さんがね、職場に急にムエタイパンツ履いてきたらやっぱりざわつくと思うんで、とりあえず日傘からちょっとね、パンヘッドクソリポおじさんのように、だからクソリポおじさんも次はムエタイパンツ履くかもしれないですからね。
いや、まあね、関係ないけど。
関係はないですけど。
俺らが勝手にムエタイパンツの話しただけ
で。ああ、そうですか。はいはい。
はい、じゃあ続いていきましょうか。
行きましょう。
あれ？俺か？
あ、僕ですね。
ああ、
とはい。杉接骨院の本棚さんからの日常報告です。偽物のカラスよけってすぐ気づいたけど、急に視界に現れたので、ちょっとビビった。おめでとうございます。これね。
これ怖いよな。
最近すっごいよく見るんですよ。
これってさ、
はい、
カラス避けでカラスやるわけじゃん。
そうです。
お前もこうなるぞってこと。
そう。
どういうこと？いやいやいや、なんかさ、 なんかわかる。なんかかかしとかはさ、
そうそう。人間、人間がいるぞ。
人がいるから、人がいるから来るなよとかさ、かかとかさ、なんかあるじゃん。
なんか、
自分より強い動物を置いたりとかわかるけど、はい、これ、カラスのやつだけさ、なんかカラスじゃん。
そうなんですよね。あの、最近可愛いやつだと、あの、帽子に、オニヤンマみたいな、おっきいトンボがついてる帽子とかあるの知ってます？
あ、それ知らない。
あ、知らないですか？それも、ちょっとこう、要するに、カカシみたいな効果があるんですよ。
うんうん。
いや、これだけなんか、あれですよ、ね。
種類違うよね。なんか、黒魔術的なさ。
ちょっと違いますよね。だから。
種類違うよな。
いや、カラスって、かなり賢いらしいんですよ。
ああ、だから賢いから。
賢いから分かる。お前ならわかるだろってことですよ。
ってことだよね。お前も、これ以上やったらこうなるぞってことってことだよね。
これで、本当にびっくりするんですよ。
うん。
いや、僕。
るよね。
で、これは、今この写真にあるのは、
あ、これもう一応説明せなんかね、あのカラスの。
ああ、カラス
の、もうまさにカラスの模型が逆さに吊らされて
る。逆さに吊らされてるんですけど、その模型も、その、普通こうカラスの模型があるとしたら、立ってる模型じゃないですか。これはもう、吊るすために作られた模型なんですよ。吊るす仕様の模型になってて、これはまだ完全、
見せしめみたいな。
完全プラスチック。クな感じだから、あれなんですけど、いや、本当にたまに、
あるな。
あの、見返し、なんか、ちゃんと見るのが怖いから見たことないんですけれど、本物じゃないみたいな素材のやつがあるんですよ。
あるよね。
ありますよね、あれ。
うん、あるある。
あれ、むちゃくちゃ怖いんですよね。
怖い怖い。なんか人が寄ってこないよな、カラスの前に。
いや、これね、現代とは思えない、なんて言うんでしょうね。人間のなんか、エゴがすごい詰まってんなと思って。
エゴではね。
いやいや、けど。
エゴとは違うんや。
いや。
一応テリトリーを守るね。
テリトリーですけど、なんかこう、お前もこうなるぞですもん。本当に小木さんの言う通りです。
そうだよね。
怖いし。
面白いよね。聞かねえ気するよね。カラス。ここまで頭いいのかな。
いや、カラス頭いいですから、これもう。
わかるの？
ちょっと、笑ってるかもしんないですよ。ちょっと。
いや、みたいな。いや、逆やし、みたいな。
いや、みたいな。
やるならもっと高とかなし、みたいな。
そう、なんか。ね、
犬とか置いてくれな、みたいな。感じ笑ってんじゃん、もうね、確かに。
で、別に、何かをしたカラスに対して最終的にこうはしないですしね、別に。
しないしね。見たことないもんね。
見たことないですから。いや、まあけど、確かに、特に最近よく見るなという印象が流行ってんのかな、あれですね。
まあね、まあだからカラスが増えてんのも。
増えたんですね。まあ、あとは賢くなってきてる。っていうことなんですかね。
でもなんか賢くやになってるんだったらなんかちょっと逆になんか古いよねやり方って
。なんか急
なんか昭和な感じするよね。
急に
この令和で。
なんかそうですね。まだあの CD をキラキラさせてた頃の方が
まだ懐かしいよね。
なんかまだ現代的な気がするんですけど、急に古代の。落とし方になった感じです
か、うん、やっぱこれが一番効くんやで。
結局これやでってことなんですかね。
はい、まあ、ありがとうございます。まあでもカラスにはね、お気をつけ
てください。いや、そうですね。気をつけてください。はい。
じゃあ、次僕ですかね。
ああ、はい。お願いします。
じゃあ、いきますね。はい。徳松たけし、ジークアクスさんからいただきました。
ああ、誰ですかね。はい。
今後草刈りのことをトゥーリングと呼ぶことに。おめでとうございます。
素晴らしいですね。まあ。
説明してもらっていいですか？
いろいろね、ちょっと説明しないといけないことがあります。うんうん、まず、徳松武ジークアクスっていうのは、
うん、
まあ、先日ぐらいまで放送してた
ガンダム
ジークアクスの影響なんですけれど、うん、まあ、なんか、簡単に言うと、 平行世界から前なんか現在の自分を救いに来るみたいな話だったんですよ、ざっくり言うと。だからその時になんか、あ、そうすればいいんだって思ったみたいなところがあって、
うん、
やっぱり僕も今までなんかこう自分の人生を振り返った時に、
うん、
やり返せたらなみたいなことがあったんですよ。まあ後悔とかじゃないんですけどね、はい、だその時に、あ、これあ、この話あのカットしてもいいですけれど、はい、まあまあ、あの徳松武ジークアクスとして、今後徳松武を救ってってあげたいなと思って、ちょっとその時の最終回のノリで解明したんですけれど、はい。
ほうほう。
まあそう。
で、ツーリングっちゅうの
いやいや、淡々と消化していくんです。僕の、僕のしたちょっとユーモアを。はい。で、これもちょっとしたユーモアですけれど、草刈りをですね、まあ、その今、美濃加茂というね、なんであの時村っていう自分が勝手に作った場所でしてるんですけれど、もう今、本当に暑いんですよ。で、まあ、しかも草刈りしてる時って、まあ、半袖とか短パンになれないので、まあ、完全防備してますから。
危ないもんね。
危ないんですよ。結構こう、小石がバーンって飛んだりとかあるので、まあ、あと、歯がね、園児の歯がこう、足とかに、なんかで絡まっちゃう時とかもあるので、まあ、完全防備なので、まあ、めちゃくちゃ暑いんですよ。まあ、で、大変、まあ、もちろん爽快感もあるんですけれど、で、その、前の日にたまたま、その家の2軒隣ぐらいのところに、ハーレーを個人でなんかカスタム工場みたいなのやってる方がいて、ちょっと見学させてもらったんですよ。で、なんか、ああ、やっぱハーレーかっこいいっすね、みたいな話してて、けどやっぱりお値段聞いたら、すごい値段だったんですよね。まあまあまあ、今、まあちょっとまた、高騰してるみたいで、これはまあちょっと夢としてはあるけれど、なかなか難しいなと思った後に、草刈りしてたら、ちょっとその草刈りの機械ってなんかちょっと、
エンジンみたいな、
まあもちろんまずエンジンをバーンってかけるとこから始まって、なんかね、チョッパーみたいになってるんですよ、ハンドルも。
バンバンバン
みたいな。みたいな。
うん、
でちょっとそう思ったら、暑くて辛い草刈りが、ちょっと僕の中で楽しくなったんですよね、なんか今。
素晴らしい。
はい。そうまさに、小木さんがいつも言ってる、日常楽しむ工夫ですよ、アイデアですよ。なんか、ワンワンワンなんて言いながら、草刈りしてたら、なんかちょっと僕の中で、てーてーてーてーてーてーてーてーみたいな音楽も、ちょっと脳内で流れてきて、へでへでへんへんっていうのが流れてきたんで、あ、もうこれから草刈りっていうとなんか労働感のあるネーミングなので、あ、これから僕草刈りのことツーリングって呼ぼうって思って。
なるほど。
はい。だから次からレイバンとかかけて草刈りしようかなって思ってるんですよね。
いや、めちゃくちゃいいじゃん。はいはい、ジークアクス。さすが。助けに来てくれたじゃん。
そうです
。徳松さんを。
はいはい。過去の自分が今の自分をね、なんかこう向こうからこうブーッと助
け、草刈りで心折れかけた昔の徳松を、
いや、そう、徳松ジークアクスが、それは、お前が今持ってる草刈りの機械はハーレーだぜっつって、
ねえ、
ああ、もう後部座席乗ってくれたんですよ。
すごいね。
はいはいはい、
よかったね。
だから、いや、本当によかったね、の話になってます。なんか。
なってる。
みんなの日常を紹介するときより、なんか歯切れ悪いんですよ、なんか。
そんなことないよ。それは被害妄想。
被害妄想ですか。なんか半分お前大丈夫かみたいな。なんか。
いやいや、俺全然。
ああ、これは。
むしろ大丈夫
だ。あ、そうですか。これはまあね、ポジティブに日常を楽しむっていうね。うん、
いや、素晴らしい。
ありがとうございます。はい。
候補ですもん。
ありがとうございます。 草刈りのことをツーリングと呼ぶことにしました。はい。
草刈りシリーズ。
草刈りシリーズです。あ、そうですね。あ、前のもありますからね。
そうそう。
草刈りシリーズが。
あれも残ってますから
。ああ、なるほど。もちろん候補。総合的に、ちょっと対象候補ですね。ありがとうございます。
僕は一番ね、好みにしてる話やった。
ありがとうございます。はい。
素晴らしい。ありがとうございます。
皆様、本当に日常報告いつもたくさん。ありがとうございます、うん。はい。
本当にありがとうございます。
はい。ということで、この番組では皆様からの日常報告を、ハッシュタグ、名古こそハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。そして、小木さんの小説、読んでほしいも、ネットにて販売中でございますので、こちらもぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、今週もこの曲でお別れしましょう。僕の部屋からと3で、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます、yeah。
誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態。今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し揺られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。流れる完全は誰かに頼まれ